英郎の医師の上にも3年。
この番組は東京都渋谷区のシムズスタジオから収録でお送りいたします。バリアで赤ちゃんを守るファムズベビーと国際未病ケア医学研究センターの協力でお送りいたします。
FM 世田谷英郎の医師の上にも3年2月9日の放送でございますが、皆様2月に入りましたがいかがお過ごしでございましょうか。世の中1月からいる逃げる猿と、まあ、本当によく言いますけども、今年はですね、異常気象で、まあ、変な天気に振り回されてですね、まあ、あっという間に過ぎていく感じでしょうか。それでですね、先ほどすごい美声が響いたかと思うんですけどもその美声の正体といいますか、今回も素敵なゲストをお呼びしています。この方はですね、フリーアナウンサーとして NHK 大阪放送局、ラジオ関西、ABC ラジオをはじめ関西の放送局で、まあ、レギュラー番組をですね持っておられまして、まあ、キャスター、リポーターなども務めてこれられててまして、まあ、現在は松竹芸能に所属されています。そして栃木で番組をいくつかですね、まあ、レギュラー番組を持っておられ、栃木の顔と申しますか、宇都宮を中心に、まあですね、栃木放送で大活躍されておられます赤崎かりんさんです。どうも、
こんばんは、赤崎かりんです。いや、もう英郎先生その恐縮すぎます。もう過分だろご紹介をいただいて。
いや、とんでもございません。
ありがとうございます。そうなんです、英郎先生も今栃木の病院ではお医者さんもされてますけれども、私今栃木が大好きでして、その栃木放送で栃木のことをこう発信することを楽しみながらアナウンサーをしています。
赤崎さん、はい、まあ、かりんさんと呼ばれて知ってもらいましょう、はい、まあ、かりんさんは私 の出版記念パーティーにも来ていただいてましたもんね。行
かせていただきました。もう先生のですねお顔の広さにびっくりしました。
いい、とんでもない。
お医者様ばっかりがいらっしゃってるのかと思いきや、綺麗な女性の方もいらっしゃってっていうのは、やっぱり先生はアンチエイジングの権威でもいらっしゃるから、美容系の方がたくさんいらっしゃってましたよね。でまたお医者様とかとマスコミの方もたくさんいらっしゃっていて、もうびっくりいたしました。い
や、あれでしたね、まあ、はい、それ以外にも結構財界とか政界のね、結構すごい方も来られてまして、はい、皆さん同じように扱ってしまって、ちょっと後で良かったのかなと思ってちょっとビビってしまったんですけども、もすごい方、ちょっと今では申し上げられないすごい方来られてましてですね、はい、赤崎かりんさん、はい、じゃあ自己紹介をご自身でお願いできますでしょうか。
はい、私出身が英郎先生と同じ兵庫県でして、私は甲子園球場があります西宮出身で、大学は京都に通っていたっていうところも、京都の大学っていう点でも先生とご縁があるなと思ってるんですが。
あ、そうでしたね、
はい、でそこから大学卒業してから関西のテレビ局でアナウンサーとしてキャリアをスタートしまして、でちょっと思うところがあり上海に留学をしました。
おー、上海、
はい、でちょっと美味しいもの食べて太ったりいろいろしたんですけれども、楽しい思いをしまして、で帰ってきてから NHK 大阪放送局、先ほどご紹介いただきましたが、そちらでお昼1時間の月曜日から金曜日まで帯の生放送情報番組でメインキャスターをしまして、こちらでもいろいろな楽しい思いをいたしました。で30代になってからラジオのお仕事をいただくようになったんですけれども、その頃ちょうど転勤族の夫とともにですね、日本各地に住みまして、ローカルの楽しさにこうポカッとはまりまして、そのローカル地方の良さを発信するっていうことが今の楽しみです。大分では温泉にはまりまして、の温泉名人なんていう称号ももらったり、もう先生のもご専門でねいらっしゃるんですけれども、はい、で次今東京なんですが、その前任地が栃木でしたので、栃木も面白い方はいっぱいいらっしゃるし、景色、山景色ももう今ね雪かぶった日光連山がとっても綺麗ですし、美味しいものもいっぱいあるので、栃木にハマってその情報を発信しています。
いや、もう本当にかりんさんは幅広く、まあ活動されてまして、その出身も含めて、はい、大学も含めて兵庫県京都と、はい、似ているんですが、まあ、さらにそのもう栃木の顔として大活躍されておられまして、栃木では学ぶことが多くてですね、いろいろとかりんさんの番組にも2つほど出させていただきまして、もういろいろご指導いただきまして、どうもありがとうございます。
もうリスナーの方からもですね非常に興味を持って ていただいて、またよろしくお願いします。
いや今回知らなかったんですが、上海でいろいろとこう勉強されて、はい、なんかですね、上海いいですね。
いいんですよ、もう美味しいものがね、小籠包なんかも美味しいですしね。
そうですね、
はい、ワイタンの景色はこう海外の資本がいっぱい入ってキラキラしてとっても綺麗ですし、最高でした。
そうですね、はい、私も1年間中国の医師免許を領事館で取りまして、はあ、診療活動をしてましたけどね。
そうなんですね。
やはりとっても良かったですね。もう食べ物は美味しいですし、景色は綺麗で、もう本当にいつまでもいたいなと思うこともありましたけども、
ちょっとワクワクする都市ではありましたね。マトと呼ばれてますけど、その通りだなっていう。
そうですね、それでカニさん、はい、まあ今回世田谷との関わりですね。羽根さん、お住まいはどの辺でしたっけ？
いや、その世田谷の隣 で、 です。憧れの世田谷を見ながら隣の調布で暮らしております。
まあどちらもいいですけどね。
私はでも調布も、ね、大好きなんですけどもね。おしゃれな街ですよね、世田谷で。隣に住んでるということで、スポーツジムは世田谷に通ってるんです。
そういうつながりがあるんですね。
はい、いい温泉が湧いてるんです、そちらのスポーツジムで。
あ、そうなんですね。
はい、真っ黒のお湯で、ああちょっと口に入るとしょっぱくって、はい、もうとてもなんかすべすべになるいいお湯です。
あれ確か大田区でもありますけど、あれじゃないですかね、何百万年か前のモール線とか言って、はい、この地下のこの化石海水みたいなものが上がってくるんじゃないですかね。
なんかそんなことが書いてありました。
そうですね、はい、いや都心でああいう素晴らしい泉質のものが体験できるっていうのはすごいですよね。
そうなんですよね。なのでスポーツに行ったつもりなんですけれども、ほとんど温泉に入ってる時間の方が長いかもしれないっていう。ちょっとそんな大好きな場所です。
そうですね。あと、かりんさんの まあ、世田谷おすすめ情報といいますか、はい、何かございますか？
ですね、私世田谷のパン屋さんが大好きで、も本当に美味しいパン屋さんがたくさんありまして、ちょっと何軒かもう好きになって通っているところがあります。バゲットがすごく美味しいのが奥沢駅っていうところの近くにあります。ちょっと書いてきました、アルチザンブーランジェクピドという。 おしゃれな名前すぎて、なんかいつもクピドと呼んでるんですけど、そちらのバゲットがもう本当にパリパリで、中がふわっとしていて、小麦の香りがよくて大好きなんです。でも一つありまして、
はい、どうぞどうぞ、
はい、まあそちらはね、祖師ヶ谷大蔵の駅から歩いていくんですけど、ラトリエ・ドゥ・プレジールっていう、こちらもね素敵な名前で書いてる。
これどちらもフランス語ですか、何ですかね。
あ、そうですか。
どうですかね、
このクピドっていうのはなんかラテン語でキューピッドっていう意味だそうです、はい、
ラテン語ね。あ、はい、なるほどなるほど、
わからないんですけど。でもそのドライ、こちらはプレジールさんの方はドライフルーツとかナッツがいっぱい入っていて、
はい、
ずしっとしてて、切ったらなんか宝石箱みたいなパンなんです。
これはすごいですね。
チーズ乗せてこうワインと一緒にいただくのがもう最高に美味しくて。
なるほど。
もうその他にももうなんか美味しいもの、おしゃれなお店なんですよどちらも。なんかパリの街角に行ったような、さすが世田谷だなと思いながら、はい、通ってます。
ですね。まあ、でもあれですよね、はい、まあ、神戸は結構ドイツパンとか、ね、ドイツの名前がケーニスクローネとかですね、フロイドリーブとかドイツ語の名前が多かったですけど、まあ、今聞いてるとなんかフランスっぽいようでイタリアっぽいラテン語っぽいような感じ確かありますよね。
でもなんかやっぱり小さい時から西宮とか神戸って美味しいパン屋さんがこうそばにあって身近で美味しいものをいただけてたなっていうのを離れてみてすごい分かりました。
ではここでですね、前回はベートーベンの第九や、まあ、ブラームスの一番、等をご紹介しましたが、まあ、カリンさん好きなクラシック音楽ありますか？
はい、私幼稚園から小学校6年生までバレエを習ってたんですが、クラシックバレエで、その舞台にもいろいろと見に行ったんですけれども、その中で一番感動したのがラヴェル作曲のボレロ。もうダンスとともにこの曲はもうバーンと感激して、ずっと今でも大好きです。
ああ、そうなんですね。はい、これは私もちょっと調べてみたんですけど、まあ、1928年、昭和3年が初演で、もともとバレエ曲のようで、まあ、当時から大変斬新なものだったようですけども、まあ、クラシックはご存知の通り、バロック、古典、ロマン派ときまして、まあ、現代音楽が混沌とする中、同じメロディーを169回15分奏でると、 という画期的なもので、はい、これが全世界に衝撃を与えまして、うん、なんと日本のですね、噂によるとですよ、
はい、
あの水戸黄門のですね、あの曲がですね、
はい、
あのボレラパラララララララッララッ、あれがですね、パッパラララン、ラララランラララララララララ、ね、
似てる。
これはね、あのそういうね一説あるんですけど、あのこれご存知のリスナーの方いましたら教えてください
本当です。あ、それもまた衝撃でした
ですね、はい、ではあのこの番組は日曜日の夜、明日からの週始め、元気で活力になるような情報や曲をお届けできればと思います。で、次回のゲストなんですけども、もうこの時間になってしまいましたと思います
、はい、
いやもう本当あっという間ですね。
本当です。
まあ、次回もまたまた美人数珠つなぎで素敵なゲストを予定しています、でこれがですね、申し訳ございません、次回まだ秘密でございまして、いつものようにまあ次回放送の前にあの Facebook、Twitter、アメーバーブログなどの SNS で、まあ、ハッシュタグエーロー、または英郎先生の石の上にも3年でご検索いただければと存じます。まあ、次回も間違いなく素晴らしいゲストが英郎診察室に来てくれます次回放送日は3月8日日曜日のこの時間帯となります。
この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 www.radio.jp で検索してください。またサイトから番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名の方に iTunes カード1500円分をプレゼントいたします。どしどしご応募ください。
さらにいただきましたメールの中から抽選で3名の方に、まあ、英郎かゲストの方から素敵なプレゼントをお届けするんですが、今回は、
はい、
あのカニンさんの方から日光コーヒードリップパックというものを3名の方にプレゼントいたします。これ何でしょうか。
そうなんです、これね、日光コーヒーという素敵なカフェがあるんです。古民家カフェがありまして、そちらも空間も体験していただきたいので行っていただきたいんですけれども、まずはその焙煎にもこだわっていらっしゃいますので、そのコーヒーの味も楽しんでいただきたい、手軽に楽しんでいただけるドリップパックプレゼントいたします。
はい、どうもありがとうございます。ではここで最後に明日からの元気につながる曲をお届けしたいと思います。曲は、まあ、先ほどお話に出ましたラヴェル作曲ボレロをお送りいたします。ゲストの赤崎かりんさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆様、明日からの元気で健康な日々が送れますよう、また来月お会いしましょう。エーローでした。どうもさよなら。
さよなら。